ガスタンガクーポン祭り即終了。
うわー、ワンモアチャンス。
いきますよ。
頼む。
ガスタンガクーポン祭り即終了。
はあ、なんか聞き取れそうで聞き取れないな。ワンモアチャンス。
じゃあ最後ですよ。
やった。
ガスタンガクーポン祭り即終了。
いやー、最初ガスと即終了だけ聞こえたんだよな。ガス満タンになったら即終了？何？お腹？ガスとポンポン？
ガスと半額クーポン祭り早期終了。
早期終了でしたか？即終了じゃなくて。
早期終了でした。
はあ、いいこと？
よくない。俺がね、めっちゃ楽しみにしてた。もう、ガスと半額クーポン祭りっていうのが12月9からやってて。
はいはあ、そう言ってたのか。
言ってた、でその祭りは本当にメインどころ、チーズインハンバーグとかマルゲリータピザとかが半額で350円で食べれるみたいな祭りをやってたんですけど、
すごい、
これ俺楽しみにしてて、なんか11月の時点でリークがあって俺そのリーク情報を手に入れてめっちゃ楽しみにしてて、
はいはい、どこに出んのそういうリークは。
わかんない、そのツイッターの怪しいアカウントが言ってて俺はブックマークに入れてたんですけど、はいはい、
ブックマーク見る人だ。
俺ブックマークを本当のいいねとして使ってるから
ブックマーク見なきゃな、たまる一方だな。
ブックマークたまに見るとおもろい。
はいはいはい、
でその半額クーポン祭りが今年の年末12月29までやるって言い張ってたから、
うん、
そのまあ1回ぐらいは行きたいなと思ってたんですけど、今日さっきメールが来て、
うん、
まあまりにも人気すぎるんで12月22で早期終了すると。なんでまだ間に合うんですけど、ギリ。
ああ、はいはいはい。まだ間に合うね。
うん。けど、一週間、こう、削られてる。
へえ、あ、そう、そうしなきゃいけないんだ、人気だと。
そうみたい。なんか、もう、商品供給が間に合わないって言ってて。
ああ、まあ、それは大変だ。
うん。でも逆に、ちょっと追加される商品もあって、ネギトロ丼も、このラインナップに入ってくるみたいな。その、散らすために、多分。
はいはい、じゃあもう本当に我々の利益はいいから在庫があるやつ出してやれやっていう感じなんだね。
そうそうそう、なんか計画的なズルとかじゃなくてマジであっちは全力を尽くしてる感じで、はいは
い、へえ。
うん。で一個気になったのがそのメールの文面の中にこの誠に遺憾ではありますが早期終了しますって書いてて、
うん、
なんか遺憾ってさ怒ってる感じしない？
いや確かに俺もそう思うな。
いやそうだからお前が怒るなよって大きい声で俺言っちゃったんですけど一応
お前らが
そうそうそうそのお前らの不手際だろうみたいな、その嬉しすぎて、
はいはい、
そのあるけど嬉しすぎて切れるみたいなことあるけど、しんちゃんのそういうシーンあるけどと思ったけど、
確かに相当怒ってる時だよ。だってねえ、岸田さんが北朝鮮とかに言うやつでしょ。
あ、そうそうそう、でだから一応遺憾を調べたんですよ時点で。
いや相当怒ってるよこれ
で。そうすると
なんでお前らが相当怒ってんだよ。
遺憾に怒ってる意味全く入ってなかった。
岸田さん、
だからすごく残念である様みたいな、そういう意味としては。
だとしたらちょっと岸田さんがやばいね
いやいや、やばいというか、だからそう、俺も政治家がやっぱ浮かぶから
そう怒ってくれてなかったんか。
そうそうそう、だから俺も逆に俺政治家になったらめっちゃ遺憾使うわって思った。
うわー最悪なんだけど。
その日本国民としてはなんか怒ってるニュアンスがあるじゃん、やっぱり遺憾には。
いやー騙されてるよ。
そうけどこれをだからその海外のさニューヨークタイムズとかになるときは翻訳されると怒ってるっていうニュアンスは多分消えるわけじゃん。
はいはいはい、はい、
ベリベリ残念になってるわけで、
はあ、
これはいい言葉扱ってるわみんなってガストに教えてもらいました。
いやだ、染まらないでほしい。俺本当に俺そこまで嫌いじゃなかったのに普通に嫌いになっちゃった今岸田さんのことを
いやいやいや、まあだからまあだからその逆でもありますよ。そのなんというか、国際情勢的には怒っているとは言えないんだが日本国民には怒っているということを伝えたいということかもしれませんけど、その裏返しでね、
がんじがらめだからね。
そうそうそう、だこういう日本語があるんだというのを思いました。
はあ。
カブトです。
高橋です、
よろしくお願いします。
いや同じ気持ちじゃなかったんか。まあでも伝えたいと思ってくれてたからその言葉を使ったのか。
そうそうそう、そう捉えることにしたし、
こそこそ話としてね、
うん、しガストはそれを日本国民に伝えたくてあえて遺憾という言葉を使ってるのかもしれない。
逆だな。
そう、その遺憾の本当だからみんな思うじゃん、そのメール、なんで俺ガストからメール来てんのって思ったけど、ひとまずね、
はいはいはいはい。
いつ登録したメールアドレスに全員に誤りのメール入れてんのとも思ったし。
あるけど、その一回でも LINE Pay で支払ったら友達追加されるみたいなありますけど。
あれ。コロナ禍めっちゃあった。なんか、
あね、
その8年ぐらい前に登録した何サービスとかホームページが、その大丈夫ですかみたいな面してしれっと宣伝差し込んでくるのめっちゃコロナ禍ありました。
はいはいはい、はい。本当の緊急事態なんで。会社軒並み倒産しましたね。
そうなんだ。そこまで
とは。俺のイメージですけど。
いや、まあ、そうそうそうですね。
ガストは逆をやってんだな。もしかして外資なのかな。
いや、もうわかんない。
ねえ。なんかそういう、意外と中国のアプリのさ、もなんか、はい、変な日本語みたいな状態かもしれないね。その日本語上手じゃない人がやってるからこそみたいな。
それはあり得るかもね。辞書引きながら書いてんのかもしれない。
はいはいはい。へえ。ガスト大変だね。今そしたら働いてる人。
うん、めっちゃ忙しいと思う。そろそろバズると思うよ。あのよくバーゲンセールやってる時にバイト店員が言う。でもうちらの利益は上がってないから、うちらが本当は利益を渡してほしいのにっていうツイートがそろそろバズりそう。
それありなんだ。
これめっちゃよく見ます。あのミスドでよく見るね。ミスドと丸亀製麺。
いやいや、そうブラックなんだあそこって。
いや、ブラックってか、まあだから別に時給は上がんないじゃん、スーパーセールやったってさ、ま
あ
ね、
あ
だからバズってる。やっぱツイッターはねバイトに優しい。
はいはい、ガバナンス悪いな。
まあまあまあまあ、
まあまあまあまあね。でもそうミスドの店員ってことは分かっちゃうだろうね。
まあ、いや、そうだね。その明らかにわかる。
はあ、そうか。だからガストは早く物がなくなったら早く終われるんかな、年末。
あ、完全売り切れしたら。
だってもうキャンペーンも終わったらさ、しばらくほんと人来ないじゃん。
う
ん、
まあ、そうそうだね。だって倍額キャンペーンやってるのと一緒だから。
そうそうそうそう。だから、だったら早めに年末締めてあげたいよね。
まあ、そうだね。それ喜ばれそう。でも一応品数は絞ってますよ。5品ぐらい半額になるのは。
いや、年末ポテトしかないじゃん。
年末ポテトとほうれん草のソテーしかない。
しかないじゃん。
大学生が長居する。
ネタ書きしか来ないじゃん。
ほうれん草のソテーとドリンクバー。これ、ほうれん草のソテー頼んだ方が、ドリンクバー単品で頼むよりトータルで安いっていう、ほうれん草のソテーね。
バグってるな、相変わらず。
いや、あれバグあるからおもろい。クーポンがある店は。
いや、いいんですよ。
うん。
あーばらや
!204 号室 R!
このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
1円切手に描かれてる人知ってますか？
動物じゃないの？
はいはいはいはい、いや全部出して。その海みたいな知識。
食べ物じゃないの？
あー海だ、これは海。
1ってそのまま書いてるとかじゃないの？
これまあでもちょっと鋭くて、カブトが今言った言葉、
うん、
1円切手だけ人物なんですよ。
あ、逆だな。なんか1って名誉じゃないから逆に人当てれないのかな、はいはい、みたいな勝手に思ってた。
あーなるほどね。いやもう切手って本当紙幣よりも格段に種類ありますから。
まあまあまあ、そうか、足りなくなってくるか動物とかじゃ。
これ日本の政治家が書かれてるんですけど、
伊藤博文だ。
いや違う違う、もう使っちゃってるから、その最初の方の1万円札でね。
あ、そうか。じゃあ鈴木宗男かな。
いやいやいや、北海道のみで流通してる通貨ね。
北海道で圧倒的な支持を誇る鈴木宗男ね。
そうそうそうそうそう、北海道の人しか許されないからそんな紙幣。
誰？
前島ひそかっていう人なんです
よ。だからハンターハンターのやつかい
ね。ひそかね、めっちゃかっこよくない？
そうだね、先にハンターハンターが来るからさらにかっこいい。
だからワンチャンこれがもしかして元になってるとか思ったけど、まあさすがにあんなピエロみたいな政治家はいないと思うんで。まあ
確かにバレたら怒られそう。
うん、ミツって書いてひそかなんですけど、
はいはい、
この人が郵便の仕組みを築いたんですよね。
へえ、あ、なるほどね。の割には知らないな。
だからもうこれは絶対買えないっても宣言してるんですよ、郵便界隈が。
界隈って言うな、オタクみたいに。
紙幣は20年ごと変わるけどこれはもう変わらない。
へえ、1円切手は、
1円切手はだから、
いや、すごい名誉だ。背番号みたいな。1
円切手とはいえ変わらないとしたら結構価値ありますよね。
いや、そうでした。
うん、 でもまあこれはやっぱりそんな使いどころもないからコンビニには売ってないんですよ。
うん。
でまあなんで俺が買いたいかと思ったかっていうと、おとといの動画、昨日の動画で上げたからなんですけど、
はいはい、
まあなんでカブト君は動画見てないということが今分か
った
んです
けど。見てますよ。あの切ってってやつでしょ。
あ、じゃあ。珍しいな、あんな短い動画を最初だけ見て飛ばす人なんだ。
いやいや違う、俺ごくごく TikToker 視聴者じゃないから、その本当に1秒でスワイプする人じゃない。
極み、
極みと書いてごくじゃないから。
まあまあまあまあ、そのね、切ってたんですけど、
全種類一通り買ったんだね。
そうだね、使ったのがその1円切ってと、あと10円20円30円切ってで、うん、調べたらもう全然まだまだね、50円とか64円とか、その時代の消費税に合わせた切手もありますから。
いやそうだね、あれね、
そう無限にあるんですけど、まあ郵便局に行けば大抵あるっていうことで、
はい、
買いに行ったんです、動画撮るために。で、うん、16時まで郵便局って
早い、ふざけるな。
そうで、気づいたら3時半過ぎてたからやばいと思って急いで行って、うん、で買って帰ってきて、早速もう16時って言ったら動画的にもね、ちゃんと動き出さなきゃいけない時間なんで、
うん、
早速動画の撮影の準備を帰ってきてしてたんですけど、そしたらあの電話かかってきて、
はい、
郵便局からかかってきて、
へ
で、もしもしって言ったら、どうやら俺がお金を3円払いすぎてたらしい、
はあはあ、
ってなって、まあそのダメ元でね、いや実際いらないんですけどこれってね、はい、取らないといけないんでしょうねみたいな。
確かに俺でも言うわ、ダメ元で。
いやそうそうね、民営化してるとはいえねって言ってたら、まあ実際そうで、
はいはい、
あのまあ、近くの郵便局だったから、今からお伺いするか、
うん、
3円分切手を送るか
って言われて。送るっていうのは、
あ、郵送で。
あ、なるほどなるほど、はいはい、あ、それは優しいね。
そうっていうことで、あの僕の家にもう3枚前島ひそかが届くことになったんですけど。
あ、行かなかったんだ。
そうそうそう、だからすでに3人持ってるから合計6人になるんですけど、
うん、
でまあまあまあ、人来るってなったら撮影一旦止めなきゃいけなかったけど、あ、送ってもらえるなら大丈夫だなと思って撮影の準備続けてたら、また電話来て、
はいはい、
もしもしって言ったら同じ人で、どうやら払いすぎじゃなくて逆に不足してたらしくて、
それそうな、それやだね。その一発目の電話で正直決めてほしいな。
いやそうそうそうそう。まあだから俺がレシートをちゃんと見てればね、俺がまず気づけたんだけど、まあだから俺が、
いやいやいや、高橋は悪くないよ。
いやまあまあこのぐらいの温度感でいきますけど、
はいはいはい、
俺とカウトで今均衡が取れてるんでね。
うん、
あの要は10円切手をね、あと1円、はい、10円、20円、30円を3枚ずつ買ったんですよ。
はい。
だけど10円切手が3枚のところを1円切手でレジやっちゃってたんですよ。
うん。
要するに27円俺が払い足りてなかった。
はい、ああ足りてないね。
足りてないっていうことで、まあこれはさすがにお伺いしますって言われて、
はい。
あの俺がお金送るわけにいかないですから。
はいはい。
でまあ来てもらって、
あ、へえ、あ、そうか、住所伝えて。
そうそうそう、はいはいはい、もう郵便送ってもらうって言ってたから住所は伝えてたからね。
うん。
すみませんって来て女の人で、うん、でお詫びに粗品をもらったんですよ。
はいはいはい、へえ、あ、そういうこともあるんだ。
そう、あーラッキーと思って、うん、でまあまあもちろんすぐ帰って、別に27円渡すだけなんで、
うん、
で、まあ、撮影再開して、であのせっかくだからそのこの動画を撮る道中で起きたことなんで、そのショート動画の中でそのもらった粗品の開封動画をねやったんですよ。
はいはい。
そう、まあ多分手ぬぐいなんだろうと思って言ってたけどね、分かっていたけど。
はいはいはい、一応ね。
そう、開けたら、まあ、やっぱり手ぬぐいで、でも何も書いてないの、手ぬぐいに。
へえ、怖っ。
なんか書けばいいじゃん。
その日本郵便とかね。
そうそう、でっかくあの T でもいいし。
T ってか、嘘の T ね。一画多い T。そうそうそう、
漢数字 T。まあなんか書かない。こと真っ白とか、なんか郵便の世界ならではの縁起とかなんかなって思って、うん、この書かない真っ白であることが郵便の意味なんですみたいなこととか、はいろいろ、はい、考えてけど、まあまあ、何にせよ書けばいいじゃんと思って、
うん、
まあやっぱそれはモヤモヤして、まあまあまあいっかと思って、ありがとうございますと思ってタオル入れにしまったんですけど、はい、でまあ動画撮り終わって編集して、 まあ動画間に合ったんでアップして、よかったと思ってご飯食べて自分のデスクに戻った時に気づいたんだけど、なんで俺のスマホの電話番号知ってんの？
あ、確かに叙述トリックみたいな、やめてよ怖いから
本当に
後からわかる。
まあ言うけども、まずもちろん名乗ってないし。
ああ、そうかそうか、そうだよね。
そう、あのまあこれはだから電話つながってからもちろんいろいろ喋ったよ。
あ、住所とか名前とかね。
そうそう、でも重要なのはまず電話をかけれてることですから。だから俺が店とか郵便局に行った時に何かしたかっていう話で、
はいはい、
もちろん名乗ってない、もう一住人 A としてね、
はいはい、
行って、でお金現金で払ったから、なんかカードとかも出してない。あの最近デスクライトを買ったからさ、あの、
はい、
集中するためにそれ以外の部屋の電気真っ暗にしてたんですけど、一旦全部つけて、
なんで
マジで怖くてなんで
郵便局が盗聴器仕掛けてるかもしれないから。
いや、そうだ、まあどっちかというともうその来た女の人、
うん、
に俺はもう絞って考えて、
はい、
だからもうこれは一瞬で思いついたことなんだけど、女の人がもともと電話番号は知ってて、何かしらのあれでね、
はい、
俺のバイヤー高橋の番号知ってて、ずっといつ電話しようかなーってタイミング伺っててそしたらついに獲物が来たから、わざと会計を間違えて電話する口実を作ったって。
違うって。
でもこれしかないマジで。
いやいや、まあそれだとしても、その最初にどうにか電話番号を知るのところもまだ未解明ですし。
まあでも俺結構ガバガバだから、過去にも結構普通に情報が外に出ちゃったりしてるんですね、いろいろ。
ああ、確かにね。俺にあの切手のみんなに配るようなやつは電話番号のところカットしてって言って俺カットしそびれるとかありましたし
そうそう結構あの事故でもタイでもあるんですよね、結構ね。
はいはいはいはい、
そうあって、それじゃないかなってその線で5分ぐらい考えて、
うん、
あっって。
お、何、小林製薬。
いや、もうあれより2が5個ぐらい多い。あ
はいはい、確かに CM サイズじゃなかった。
しかもカタカナのあ
いい、もういいから、ごめんごめん、俺が悪かった。
俺前島ひそかの在庫があるかの確認で郵便局電話したわって。
ああ、はい、あ、こっちからね、かけてたのね。
そう、あの、AD 時代の癖で僕、その在庫があるか不安な時はもう絶対すぐ電話するんですよ。
はいはい、素晴らしい。
でもさ、その、もう、この会計を間違って電話来るっていうところまでもう、すごいスムーズだったから、俺、これがデフォルトの対応なんだと思ったから、
うん。
でもこれってめっちゃ奇跡が重なってて、まず俺が AD 時代の癖で電話をかけました。でさらに買いに行った時に、その前島さんの切って買いに来たんですけどって言ったから、あ、さっきお電話された方ですねってなったおかげで、俺の買い物と電話番号がリンクしたでしょ、現場で。
はいはいはい、そうだね。
で生産ミスに気づいた時、対応した人は違う人だったんだけど、その人と話があってちゃんと電話番号がリンクしたっていう、めっちゃ奇跡が起きてたんですよ。
確かにそうだね。
そう、なるほど、これが揃ってないと起きないことだったんですねって、もうめっちゃ安心したから、もうベラベラ一人でデスクで、
はいはい、
実際声出して、そのもうデスクライトだけつけて、もう古畑任三郎の前説みたいに、もう
確かに
って喋って、あ、よかったって思ったんです
はいはい、よかった、解決して。
そう、よかったっていうお話でした。
はあ、いや、よかったね。郵便、まあ、そんなでも臨機応変にやってくれるんだね、郵便局も。
耐えた
ー。何耐えたって。
12分耐えたかな、大体。
はいはい、12
分耐えました、僕は今。
何が。
夢丸さんが東海オンエアの控室で動画のこと喋ってくれた話すぐするの耐えた。
ああ、そう、本当はそっちがしたくてたまらなかったんか。
ずっとしたくてたまらなかったから、もう郵便局のエピソードトークをもう、あ、編んで編んで
ひそかをね、編んで
ひそか、そうそうそう、耐えたと思いましたけど。いやーねもう今言ったのが全てですけどもね。いやー、もうラッキーラッキー
何、野球部みたいに、
ラキラキー、もう
野球部みたい、
さすがにチートデーか。
あーそう、まあ、私相当嬉しそうでしたね、その、東海オンエアのなんだっけ控え室っていうんだっけ。
そうですそうです、あのサブチャンネルなんですけど、はい、まあ、あの X でね、あの投稿はしましたよ、あのこういうことがありましたってね、
うん、
あのゆうまろさんが言ってくれましたって、かなりクールな文面にまとめましたよ X はね。
はい、
めっちゃ嬉しいよ本当に。
いやいや、そうだろうね。
そう、あんまりみんなに伝わってないと思うんだけど、視聴者の人に。
はいはい、
僕は東海大好きですから、で、あの、まあ、ぜひ見てください。あの、その、東海オンエアの控室ってサブちゃんの、バディさんに日頃の不平不満を聞いてみようっていうタイトルの動画、ね。
うん。
まあ、お酒を飲みながら喋ってる動画なんですよね。そのバディっていうマネージャーの人と、あと、虫眼鏡さん、夢丸さんで、喋ってたら、
うん、
何の脈略もなく、急に夢丸さんの口からね。
ね、こっち向くな。
おう、バイヤーの高橋さんがねって、その。
はいはい。まあまあ、ちょっとぐらい違うのはね、全然いいとして。
なんで鎌足りチックに言ってるのか気になったけど。
中富の鎌足りみたいに。
そう、中富のみたいなね。なんで、そんなひねった言い方してるのか気になりましたけど、うん、あの、僕が前に出した、その、おせちんこっていうね、和田アキ子さんの。
はいはい。
あれを救いたいっていう、そのリバイバル企画でね。
そう、リバイバル、そうですね、羽飛びリバイバル企画を、
そうそうそうそう、その企画の話を急にし始めて、もう夢丸さんがもう、いや、あの企画感動したんだよみたいなね、
うん、
そのだから夢丸さんがもう説明してくれんの、めっちゃその和田アキ子の最悪の世界線を変えようとしてみたいな、
そう、はいはい、そうだね、趣旨をちゃんと、
うん、1分50秒も話してくれたよ。
あ、そんな話してた。
そう、
で、
まあ、もちろん夢丸がその説明してるのも嬉しいし、その感動したとかおもろすぎるんよとかもめっちゃ嬉しいんだけど、はいはい、その途中でね、あの真ん中に座ってた唐揚げくんっていうバディの人が、
はい、
その夢丸がまだ夢丸さんがその説明をしてる序盤なんだけど、その内容を先読みして、
うん、
なるほどなるほどってその言ったりとかその
はい、はい、
今それやるのもいいですねみたいな、その唐揚げくんのその相槌もめっちゃ、あー、いい、嬉しいねみたいな。
あー、よかったよかった、嬉しかったんだ、
めっちゃ嬉しいし、やっぱり説明する中でもうしょうがなく俺のモノマネが入ってくるんですよ、夢丸さんがやるね。
あー、はいはい、いや、そうですね、
うん、まあもはや俺のモノマネというか、俺は和田アキ子さんのモノマネしてる、夢丸さんも和田アキ子さんのモノマネをしてるで、こう V 字でつながってるだけなんだけど、
うん、
まあ、なんかその俺がモノマネされてる感じになって、それもなんかめっちゃ、いやー、嬉しいなーって見てて、まあもう一人虫眼鏡さんも映ってるって言ってたじゃん。
はい、
見た、そもそも。
あ、俺見ましたよ、ちょっと飛ばし飛ばしでそこまで到達しまして。
ああ、なるほどね、その
一旦ね、
はいはい、いや、全然
行ったんですよ、行ったんですよ、で、まあ見ました。
いやいや、聞かないって絶対、バディの一人も
クイズ出されたら怖いから。
はいはいはいはい、
後半の8割あたりのところです、皆さんも。そうですね、一旦そこだけ見たいな、
本当に最後の方ですよ、
うん、
で虫眼鏡さんもいて、虫眼鏡さんがその結構込み入った相槌をしてくれるんですよね、そう、夢丸さんが喋ってる時に、はい、
うん、
で結構虫眼鏡さんって、まあ、結構辛口だから何言ってるか結構気になるんだけど、そう、意味を持った相槌を結構してくれるのよ、
うん、
でもそのもうお酒飲みすぎてろれつまが回ってなくて全然聞き取れないの、その相槌が。結構長いこと相槌してんだけど、そう。でも夢丸さんはそれ聞き取れてるから、その会話がその相槌込みで展開されてくのよ。
はいはいはい、
うん、だからちょっと違う方にね、その俺が聞き取れてるのともう一個進んだ風に行くから、その会話のジョイント部分が全然聞こえなくてすごい気になるんですよ、
うん、
何回も聞いても多分俺の言語を聞き取る能力が低いのもここであだとなって。
ああ、ダブルで。
そう。何回聞いてもね、その歌詞が聞き取れないのと同じダメで、ちょ、これは皆さんにぜひ文字起こしして送ってほしいんですけど。
切実だな。
で、まあ、このことがあってね、
うん、
あの、11月の2週目ぐらいの暴れ屋で喋りましたけど、あの、札幌のパルコで夢丸さんのショップに行って会ったっていうね。
はい。
話をしたじゃないですか、
うん、
で僕はこれ見ててっきりその札幌で会って、で僕との 何ですか、コミュニケーションを取って記憶に残ったからこのサブチャンで話してくれたと思ったんですよ。
そう、俺もそれ胃の一番に確認したわ。
ねえ、いやもちろんそれでもめっちゃ嬉しいし、うん、まあそれ以外ありえないって思うじゃん。まあ普通にそう考えるのが自然じゃん、はい、でもこの動画がそのお酒飲んでたっていうのは、その泥酔企画のために準備としてお酒を飲んでたんですよね。
はい、
その動画の公開日が夢丸さんに俺が会う前に公開されてたんですよ。ってことはもう明らかに前だよねってなって、
いやいやそうだね、
それに気づいた時にその俺の脳内にある記憶を映し出すモニタールームがビキビキビキってひびが入って
何変なルームあったな今
いやなんか本当にその覆されるというかさ、
うん、
常識が覆された瞬間みたいな、
はいはい、その
当時その俺が夢丸さんに会って、まあ、すごい反応してくれたじゃん、そのおすしんこめっちゃ面白かったですみたいなさ、
うんうん、
それはそのやっぱり夢丸さんがねもう大 YouTuber で YouTube ウォッチャーだからこんな俺の動画まで見てくれてんだなーってその感心してたんですよね。
はいはい、
こんな俺でもこんだけの熱量で喋ってくれるんだから相当 YouTube 見てるんだなーって思ったけど、これがあったそのサブちゃんがあった後に俺があったから逆にあの熱だったんだっていう、
はいはい、あそうだね、自分の口から出た後に本人に会えたからみたいな順序ってことね。
で実際夢丸さんからしてもびっくりしたんかもしれないね、みたいな。
いやそうだね、
めっちゃ偶然じゃんって思ったの、どう計算しても。
はいはい、
ねえ、だってめっちゃ偶然じゃない、だって俺がね、あれめっちゃ偶然だよね
めっちゃ合ってるよ、高橋は合ってるよ、
計算合ってるよねこれ、
計算合ってる合ってる
合ってるよね、
うん。
でちなみに言うと、あの、はい、この前名古屋行ったでしょ俺。
はいはいはい、
あの名古屋にはあの東海オンエアデザインのね、あのコミュニティサイクルがあるんですけど、
うん、
その自転車も僕夢丸デザイン乗ってますから
あそうですか、
だからもう総じてチートデイズなんですよ本当に。
はいはい、あすごいね、その自転車のとこまで行くとちょっとファンだねって感じでいいね
いやでも何も交わってないでこうコツコツとね積み上がってってるから、2つの軸でね、
はいは
いはいはい、いやだからでも結構本当に感動、夢丸さんの言葉を借りるならもう感動がすごかったんですよ。
はいはいはい、その時も言ってたから、
そうな、何も恣意的じゃないというかね、
うん、
ただそうなるとなんで会った時バイヤー鈴木って名前間違えたのかっていうのが究極に辻褄合わなくなったんですよね。
あやば、確かに
酔ってる、そこだけが
酔ってる時はバイヤーの高橋で、
そうそうそう、
そのちょっと後の酔ってない時はバイヤー鈴木になってる
そうそうそう、そこだけが究極に辻褄合わなくなったからやっぱ計算合ってないのかもしれない
どこかで
もうちょっとなんか起きたらいいな。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーはテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週は作詞作曲 AI さんでとてもクリスマスの曲。
雪が街に舞い降りる、キラキラ光るイルミネーション、サンタのお家かぶってる、子供たちが笑ってる、ケーキの甘い香り、
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。
ちょっとごめんなさいね、上がってきました
喉に
テンションが。
ああ、じゃあ続けて喋ってほしいなちょっとごめんなさいじゃなくて、
ちょっとすいません、胸をね叩きながら上がってますけど、はいはい、
やら長病だ、パッションやらのやり方。
いえいえ、誰がやパッションやらのフルネームを知ってるというか
ごめんごめん、
聞きたい
うちの小学校でめっちゃ流行った下りだったからやっちゃった今。
誰が知ってるとかじゃなくて誰が知りたい。
いや知りたいでしょ。今沖縄でテレビプロデューサーやってるでしょ、やら長病。
はいはい。なんか事務所の社長じゃなかったっけ、テレビ。
ああ、そうなんだ。ええー。
どっちもなんかな。誰が、その下りは流行ってないんですか。
そこ、いや、そ、俺小学生の時だから。パッションやらが一番世間に叩かれてた時、胸が痛むと。
ええー、あ、そうなんだ。その、あ、そっか、みんなが真似するからっつって。
そうそうそう、ちっちゃい子の発育に悪いみたいな叩かれ方をしてたけど、本人は臆さずにやってた。
本人が言ってたならまあそうか。
はい、
早速参ります。ラジオネームアスファル。 MV 弊社クソクソ音頭、あばら屋で生まれた名曲弊社クソクソ音頭を MV 化してみるという企画です。ラップパートをつけてもいいですし、タップダンスタイムや脚本役を挟んでみてもいいかもしれませんという、
ね。ああ、なるほどね。
いやー、もういつの話だ。
全然8年前とかかも。
2017、8年ですよね、働いてた頃だからね。
ああ、そうか、高橋が弊社をクソと思ってた頃なわけだから、そうですね。
6、7年前ですね。
うん。
いや、なんかこれの評価が異常に高いですよね、なんか。
なんか、そうだ、長く言い伝えであるみたいな状態。うん。
美化されてんじゃないってちょっと思っちゃってるけど、でもまあ、僕からしてもなんかその、温度はね、いつか作りたいんですよ、曲の中でも。
はいはいはい。
そう、いろんな曲のジャンルありますけど、温度を作りたいな。
確かに、盆踊り営業したい。
あ、ねえ、いいよね。
めっちゃいい。それで呼ばれて、多分その、豚汁とかももらえるでしょう。
豚汁どころじゃないって、ね、
お団子とかさ、
お団子とか豚汁とかギャラがもらえるって。印税とか。
あ、ギャラも、あ、ギャラも出るんだ、盆踊りって。
ギャラでもっとお団子買いだって。
お団子
お団子だったポケモン。ただちょっと一個思いっきりデメリットがあって、
うん、
もう最近は会社名言っちゃってるっていうね。
あ、確かに。
あん時はもう言わない人生だろうと思ってたけど、なんか僕はもうガバガバになって最近ところどころ言っちゃってるんですよね。
確かに。ニューヨーク屋敷さんのね、うん、とか言ってるし。
あ、もうその時点で終わりですよ、もうね。
特定に足る情報が、
ね。いやー、だからちょっとね、厳しいかもしれないですけど、温度は作りたいです。
はい、いいですね。
はい。は
い、続いて、日当たり吉尾さん。箱の中身は何だろうな。
あら、
あばら屋の2人は最近リアルイベント多く開催され、いろいろな会場を調べたかと思います。
確かに。
劇場やライブハウスは俗に箱と呼ばれます。
はいはい。
そこで箱の名前や開かれているイベントから推測して収容人数を当てる企画です。
ああ、なるほど。
最後の問題で、この箱であばら屋イベントを開催しますとすることで新しいイベントの発表にも使えますと。
あら、なかなかおしゃれですね。
うん、
これいい、いや、いいと思うよ、結構。
言うよね、箱って。
言うね。
箱ちっちゃいからな、みたいな。30人しか入んないから、はい、みたいな。
全然予測つかないもんね、やっぱり、そう、未だに。
わかんない。そうだね。
うん、15とかもたまにあるし。
あるし、このレベルの有名人が来るんだったら、400だろって思うけど、あ、25なんだ、みたいな、あるお笑い。
そんなに ?25?
え、あるある。俺らがちょっとすぐ名前出ないけど、俺らが知ってるレベルのお笑いコンビがゲストで、うん、春と飛行機、あのバキド
を、あ、はいはいはい、
呼んでてキャパ30とかだった。
へえ。
でもさすがにすぐ埋まってましたけど、
まあ梅田ラテラルも行ったらその中に入るしね。
まあでもラテラルは一応キャパ100ですからね、俺らが先月イベント開催した。
はいはい。でもまあ伊藤聖子とか使ってるでしょ。
あ、まあまあまあ確かにそうだ、ね、そう、伊藤聖光なんてドーム埋めると思いますけど、確かにラテラルでもやるもんな。
聖光信者ですからね。
伊藤聖光はラップを日本で最初にやったからな。
だから、まあ、僕今日、TBC ラジオのね、
はい、
エンボヤージュっていうのに生出演して、電力ホールが目標ですって最後にね言い放って終わりましたけど、う
ん、はいはい、
その意気込みを聞かれたから、僕最近ニードルさんっていうね、同じ仙台で活動するお笑いコンビがいて、
うん、
そういう人たちも毎年単独ライブやってるから、俺は尊敬してて、すごい。その人たちが電力ホールを目標にしてるんで、はい、ちょっとトレースさせてもらってるんですけど、最近。
はいはいはい。そこは何？その箱は。
1000人。
でかい箱だ。1000の箱。
でかい。これはでかいけど、なんかなくないんじゃないって思うし、電力ホールって言ったら宮城の人は全員わかるし、うん、っていうので、その 最後意気込みでズバーンって言って、今後どんどん値段チケットの値段上がるので今のうちに来た方がいいですよって締めたんですけど、
はいはい、不思議な締め
本当ね、いや本当にその2時間だけ仮眠して朝9時15分だったんで、
はい、
出演してその1回途中で大久保さんっていう女子アナウンサーだったんだけど、
はい、
あばらやって名前が急に出てきて、
あらそうですか、
なってことは聞いてるくれてるか知ってくれてるってことじゃん。
はいはい、
だから本来であればえなんで知ってるんですかって言わなきゃいけないんだけど、
うん、
なんかその電話出演だったからなんかすごいなんか時間に追われてる感じがして、
はいはい、
でかつなんかその前の俺の質問がその大久保さん、大久保さんって言うんだけど、大久保さんが YouTube 始めるならその趣味のポッドキャストをいろいろ聞いてそれをレビューする動画上げたらいいですよみたいに振ったんです僕がね、
はいはいはい、
でその流れで あばらやとかって言われて、
うん、
なんか俺はボケられたと思ったのよ、そのあ高橋さんのねレビューしたらいいっていうことですよねって言われたから、はいはい、あ違くて違くてって
流したけど、よいレビューしてもらうチャンスだったのに、
そう大久保さん多分サービスで言ってくれてさあどう来るって思ってる中でその相手があ違くて違くてい
や若ちこみたいなの出ちゃったじゃん、
いえいえいえ、ツッコミ変だったあなた、
もう違くて、
ちゃんと叱ってよ、でも違くて LINE でディレクターにね、
はい、
すみませんめっちゃ嬉しいことだったのに無視しましたって言ったそんな事件もありましたけどね、
はいはいはい、
はい、まあ、ちょまた出させてほしいですリベンジのために、
うん、
聞いてくれてんのかもね、もしかしたらちょっとなんか今回の見出しには入れざるを得ないな、その夢丸さんと大久保さんを入れざるを得ない、
いやそう俺もなんかそれ聞いて、
うん、
その大久保さんのプロフィールを調べてその趣味のところでポッドキャストを聞くことみたいな書いてたから、
うん、
ちょっと変な人って思った、ポッドキャストが趣味なのちょっとね、
それを言っちゃおしまいなのよ俺、唯一俺ら守らなきゃいけないポッドキャストを、
まあ、
みんなが敵になっても
俺ら側の人かポッドキャスト、
そう、いやまあ確かに大久保さんのぶっ込み方は俺正直唐突だったと思うんだよな、そのあのなんだろう、相対してたら多分ニヤッとしながら言ってくれたと思う、
あはいはいはい、確かにそうか電話出演だったのがね、
そうあまりに自然だったから、あ違くて違くてって、うん
おい若ちこみたいに、
いやいやツッコミ間違ってるってずっと怒ってよ、
ありがとうございました、
すごいもう本能で喋ってるずっと、はい、続いてラジオネームナビさん、あナビ、僕は呼び捨てにします
何かっこいいと思ってんのか呼び捨てが、
はい、タイトル、
おさ、はい、
小学生の時に流行ったあのゲーム、これそれぞれかそれぞれがそれぞれの地域のルールでやってみた。小学生の時やたらみんなが熱中する手遊びが流行りませんでしたか？私の学校では CC レモン、
知らん、
ルイスバ、知らんなー、 CC レモン1個目、
1個目もっと安定したやつかけ、
次指すば知ってるね、
うんうんうん、
軍艦じゃんけん、
知らん、
カレーライスじゃんけん、
知らん、お前の地元おもろすぎ
詳しいなどが流行っていました。大人になってふと気になって周りの人に流行ってたゲームを聞くと、大枠のルールは同じでも細かい部分が違っていることがあります。そこで各地域から数人集め、はいはいはい、それぞれの方言を使って同じゲームをしますという
はいはい、はい、
ことですね、まあ、方言というかだから、うん、指すま、まあ、あとまあ大富豪、ちょっとカードゲームになっちゃうけど大富豪とか、
いや大富豪はそうだね、
うん、だこれをあえて統一せずに、しかもお互い全員が手札に持ったままその場でね急に出すっていうね、
はいはいはい、
うん、あこれ面白いですよ、
面白そう、
やっぱりそのあれの呼び方戦争ね、あのアジマン、ちょっとアジマンが最初出てきちゃったの
あの今川焼きとかおやきとか、
そうそれの呼び方戦争ごめんさいってなんか最近そのクイズ男のポスターを貼ってくれるっていう人が現れて、そこがアジマン屋さんだったんですよね、
はいはいはい、ああなるほどね、
そうあのおじいちゃんのお店貼れますって言って送ったら、あの切って60円足りなくて、あと60円足りなかったですって言われたけど、
払わさすな、多分それ払わせてるでしょ郵便局行かせて、
だからお詫びにそのスタバの500円券送りましたけど、
あ OKOK じゃあ OK、
そうまあだから地域はやっぱ面白い、今年もなんかやりたいと思って、
うん、
で俺改めてさ、このあれの呼び方戦争がさ、はい、 スタンプの数、使われてる数が見れるっていう機能があるからやったのに、なんか見れなくて、はいはい、手数えしたじゃん結局ね。
いやそうだね、 LINE 社の怠慢のせいで。
そう、今見直してもねやっぱ表示されなくて、
へえ。
だからいや、せっかく面白いやり方見つけたのに、なんか復活できないんですよね、なかなか。
いやそうだね、
めっちゃ大発明だったよねマジで。
うん、
成功すれば
そうだ ね、本当に発明者ってこうなんだろうね、成功すれば歴史に残すのにっていう、ね、
いや本当に残念なんですけど、まあだからこれは面白いと思います。
はい
はい、ありがとうございます、
続いてひーちゃんさん。
ひーちゃん、なんか
キキキです、
はいはい、はいはい、
キキキというのはキキマヨネーズのマヨネーズのところが旗と書いてキキキというやつで、
あーキキキシリーズだ、
はい、目隠しをしてどこの国の国旗かを当てる企画です。
あーは、
国旗は国によって縦横比が違ったり四角形じゃないものもあるので当てられると思いますという
マニアが喋ってんな
確かに基本絵柄でやってるから国旗は。
いやそうそう、まあでもそのいやこの前すごいさ、うん、探偵ナイトスクープすごい子供出てて、なんだっけ、匂いで色が分かるっていう子が出てた。
へえ、
それマジで分かってた。
分からんな、何そのインクの匂いみたいなこと。
なんか違うんだってマジで、色によって。もうこれはもうそうとしか言いようがない、色によって匂いが違う。で匂いの専門家に聞いてもそんなことないと思いますって言ったけど、はいはいはい、実際目の前でやって、で検証のしようがないから、
うん、
てすごいって出て終わった。
最後のところね、結論のパート。
あれマジですごいと思うな。でもだからそういう能力があったらね。
ああそうだ、その子を呼べたらできるわ。
呼べたチームの勝ちだね。
そうだね。
確かにこれ人数で、戦いましょう。これは難しいだから、はい。ありがとうございます。というわけでカウさん、採用ありますでしょうか。
採用は箱の中身は何だろうなです。
あら結構守備が出てますね。
うん、いいね、調べた。俺ちょっと詳しくなってきたから、これをやるためにちょっと調べるの一回やめます。
ああなるほどね、確かに。
そう、強すぎるから、
ちょっとイベント減ります。
、高橋さん採用はありますか。
クソクソ &MV とそれがしがそれがしのルールです。
ローカルルールおもろいから。
ローカルルールおもろいね、うん、いや本当にね、めっちゃ究極に極端なこと言いますけど、クイズ男さえなければ今いろんなことやりたい。
究極に極端なことを言うな。
じゃあ楽しみですね本当に、
全部楽しみですね。
もう片手で数えれるぐらいになりますよ。
あ、日付、
あ、
なんて二進数で数えてんの。
いやいや、そうか、まだ
まだちょっと足りないでしょ。
はいはい、ということで来週も募集しております、集え。
生活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R。
エンディングです。
ふつおた、月染めさん。
月染めだ。
今年の年末は仙台に4日間滞在して、バイヤー高橋単独ライブクイズ男、
うん、
その翌日のクイズ男反省会、
おうおう、
その翌日のホヤ色感謝祭、
おお、
その翌日のバンバン観覧を見に行く予定です。
すげえ、コンプリートだ、すごい。我々と同じで年末消滅隊だ。
そうですね、私は実家暮らしなので、家を空けることを母に、好きな YouTuber に会いに仙台に行ってくると伝えたのですが、
はいはい、
あまり覚えていないようで、後から何しに仙台行くんだっけ、アイドルと言われました。
いやまあそうですよね、お母さんの時代だとそうですよ、
うん、高橋さん、カブトさんが肩書きについてとんでもない間違いをされたことや、自称したことはないけどそういう肩書きでもあるなと思ったことなどあれば聞かせてください。
僕はその段ボール名刺っていうのを作りまして、
はい、
これまあちゃんとした名刺なんですけど、中には持ってる人がいると思うんですよ。その電話番号の部分くり抜いてグッズの特典としてあげたことがあるんで、はいはい、
うん、
そこには僕動画クリエイターって書いてるんですよ。
はい。
本当はそう名乗りたいんです、僕は結構。だからなんか YouTuber が嫌なわけじゃないんだけど、なんか今日のラジオでも 喋ってないか、その事前質問の中にあったから考えたんだ。その、
はいはい、
YouTuber なのになんでイベントやるんですかみたいな素朴な質問があったから、まあ、普通そう思うかと思って、まあ、そもそも俺はお笑いが好きだから、延長線上で YouTube をやってるのであって、イベントも YouTube もまあ、同じですっていう感覚なんですよね。
はいはいはい。
そういう意味では動画クリエイターでもなく、エンターテイナーって言いたいのかな、本当は。
ああ、ちょっとそうかもね。
ね、ないのよね。その、もう一個暴露にしたやつが。
はいはいはい。いやー、ね、肩書きはむずいですよね。
むずい。YouTuber からマクロにして動画クリエイターからもう一個マクロにしたいんだけど、なんか見つかってないんですよ。
確かにないかもね。エンターテイナーになっちゃうかも。
タレントになっちゃうよ、このままだと。
ああ、まあまあまあ、そうか。
タレント
がやっぱ万能すぎる。
ねえ、なんか、味わかんないよね、タレントって。
わかんない。俺一応このお便り見て、うん、あの、北野武史とタモリと伊藤聖光のウィキペディアを見たんですけど。
そこに伊藤聖光入ってくるか。
まあ、お笑いタレント。北野武史は。一番手前に来るのが。
芸人じゃねえんだ。
そうだね。で、伊藤聖光は作家。
ああ。
タモリは、なかった、なかったです、ウィキペディア。
本当に。タモリなんだ。
そうだね。その肩書きとかぼかされて何も書いてなかったですけど。
やばい。俺このままそうタモリになっちゃう。
いや、嬉しいだろ。タモリになれんの。
二人目のタモリはちょっと違うよ。
確かに。ブラタモリ復活しますし。
ああ、で、あれはめでたいですよ。本当に。国宝級の番組ですから。う
ん、いや、肩書きはむずいですよね。なんかやっぱ俺がなる、うん、名乗るとしたら、短ければ短いほどかっこいいな、みたいなのはありますね。
まあ確かにそれはあります。非
常に昔からある日本語の方が奥ゆかしいのかなみたいな。作家とかの方が。
だからまあ動画クリエイターもね、新しいんですよ、全然。だから伊藤聖光さんのやり方は非常にいいですよね。その、まあ作家とは思わないですよ、もう聖光さん見てね。
でもめっちゃ本出してるし、出すたびめっちゃ売れてます、伊藤聖光。
はいはいはい。でもやっぱりビットランドのイメージが強いから。
あなたはね。
なんだろう、ね、まあでもだから何かって言われたらタレントだと思ってたけど作家って言われたらもう超かっこいいのやっぱり。
はい、いやそうなんですよね。
だから実は強い部分で名乗るべきなんだろうな。
はいはい、いやそうなんですね。学が出るところで名乗りたいっていう。でも知名度としてはこっちで獲得してて、みたいな。名刺には学を出すという。
いやそう
ね。ので全部もらっていきたいですね。
だ現状動画クリエイターだから、なんかもうちょっと、あの、箔をつけたい俺は。なんかないですか？
なんでしょうね、まあ、
広い意味での作家か
ずるいって
作る家、
まあ、まあそう作家はやっぱ強い全てに、ま
あ、工作にシフトするかあえて。
確かにね、工作家で作家が入っちゃってるみたいなことで、
まあ、発明家かそのラインスタンプの件といい、
ドクター中松みたいに。
でもマジで稼いじゃってるらしいからね、本当にベラボーに。その人生ゲームのさ、究極の職業としてあるけどさ、
はい、はい、あそうなんだ。
そう本当に、なんだっけな、そのパチンコのなんかの発明をしたんですよ確か。
へえすご。
玉が出る機能ちょっと忘れちゃったけど、
はいはいはい。
もうそれで本当いらないぐらい金がもう入ってくんだって。
いや特許はやっぱいいらしいですよね。
だ発明家はすごいですよ本当に。確かにそんだけもらってねえから名乗れねえわ
確かに発明家になりたいという感じですね。
そうですね。もうこれはちょっとこの1年でなんか見つけたいので、皆さんなんか見つけたら教えてください。
はい、
はい、
ありがとうございました。続いてアスファルさん。今日一人で夕飯を食べていたところ、ちょうど食べ終わったところでカツカレーを買ってきた家族が帰ってきました。
あら、
自分の分もあって追加で食べたのですが、あと数口のところで満腹すぎると思って食べるのをやめてしまいましたもちろんこの件は自分が悪いのですが、食べている時に心から助けてくれと思いました
なんで？わかんないこの話
カブトさん、高橋さんは食事の量に気をつけていることはありますか？
なんで助けてくれと思うの？そう
でしょ。わかんない。俺もなんで家族がカツカレー買ってきそうなのに自分でご飯食べてんのとも思いますし
まあだから家族の悲しい顔を見たくないからっていうことか。
うん、
苦しい時は頼った方がいいですよ人に。
いやそうですね。
そうこういうちっちゃいところからですよ本当に。
うん、
まあ食事の量確かにね、僕はね、あのすき家、
はい、
たまに忙しすぎてウーバーするんですけど、
はいはい、
すき家は満足に食べるともう食べすぎるね。
あーそう、それ大きさで言うとどれくらい、大盛りってこと？
いやもう普通のすき家、はい、サラダ、豚汁、これはもうダメ。
あーはいはいはい、定食分ぐらい。
そうでやっぱ汁物でね、こうスピードが上がるから
あーそう、マリオカートみたいに。
そうそうそう、あの虹色の部分なんですよ、あの豚汁って。はいはい、あ
そうですか。
そう、って感じで。
そんなに？
そう、タイミング良かったらさらにジャンプして加速するみたいな。
あるけど。
そう、芋がね、いいんですよ、その話は。その、だ汁物あるとき危ないよから気をつけなきゃとは思ってますね。
はい、あなるほど。
うん。アンさんは？
俺は、あの、まあ、最近ちょっとご飯うますぎて、ちょっとこれに成り立たなくなってきたんですけど。
何があったの、最近？
そのダイエットを頑張ってた時期は本当にご飯を買うときにこのお金を払ってカロリーを取ってって意味わかんないじゃんっていう状態に入れてて
二重苦ね。
そう、損して損してるっていう。
はいはいはい、まあまあまあ大事な部分得してんだけどね
だから、まあ、この精神になったらあんま食べなくて済みますよ。
あ、まあ確かに。
うん、だから得して得できる状態、何も買わないとお金もかかんないしカロリーも取んなくていいっていう。
はいはいはい。でも最近は違う。
最近ご飯美味しすぎてちょっとこのルール崩れてきてるんですけど
その場合はお金はもちろん払うから損。
損でカロリーも損だけど、だから、この二重苦の状態は避けようと思ってどっちかに振ってますね。
どっちかに振る、
正直ちょっと高くてもいいから一口で満足するものを買うとか。
はあはあはあはあ。
反対にもう値段はめっちゃ抑える代わりに焼きそば食べちゃうとかこういう風に調整して二重苦にだけはなることがないようにっていう風にしてます。
はあ、まあ、やっぱり一個でもかけるとダメっぽいね、こう聞いてるとね。
いやいや、まあでも今の代わり番組にやってるから、そのなその代わり番組にやってるからな
皆まで言わすなっていう感じで
言わすなよ。
あ、そうなんだね、はい、なんで崩れてんだろうね。
何が、
まあ、飯うますぎるからか。なんで飯うますぎんだろうな。
いや分かる、飯ってやっぱうまいのかも、なんか企業努力などで
なんか全然共感を呼ばない小話だな。
え、飯うまくない、
うん、あんま飯うまくない。飯は俺らずっとうまいのよ
だから我慢だから、そのカロリーの話がめっちゃシビアにやってた時期があって、
うん、はいはい。だからカブトのそのどっちも損する理論はめっちゃ分かって、
はいはいはい、
で飯がうますぎる理論も分かって、うん、この両者が存在するのは分かって、ただどっちかからどっちかに移った人のなんかドキュメンタリーは見たいんですけど、その人がいやー飯はうまいからねって言ってて、なんだこのドキュメンタリーってなってるって
体重が、下がんなくなったから、つまんなくなった。
あーなるほどね、ちょっと飽きてきたんだ。
これぐらい苦しい思いしたら2キロは痩せるはずだったのに2キロ痩せなくなってつまんな飯うまって なったっていう感じ
ああまあそうか、まあでも減り続けても困っちゃうからね。まだキープする種目になるとちょっとやる気はなくなる。
ああいや本当そうだ、俺本当にどこまで減っちゃうんだって思ってた一時期その自分の努力次第なんですけどだからすごい、ね、でもやっぱ減り止まってつまんなかったね。
はいはいはいはい、まあね、はい、どっちも苦労がありますよ。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。さらに、更新日からすると来週に迫りましたクイズ男、もう告知で後押しはできませんからね、うん、もうこれがラストチャンスですよ。この誰かに背中を押されて買おうとしてる人はね。
はいはい、なるほど。
この今からの数秒間ちょっと音量 2,3 上げて聞いてください。チケット買え。
ああ強気ですね
もう迷うことないからね。1週間前なんて言ったらその
確かにシフトも決まってるでしょうし、
決まってるでしょうし、もうこっからそれこそチケットの残りは保証できないんで、はい、もう読めん、本当に読めません。
うん、
売り切れるとも言い切れないし、売り切れないとも言い切れないうん、だけで売り切れさせてください、ぜひ。
はい、お願いします。お待ちしています。
お待ちしてます。いやー、もうここからはいろいろ準備するので、当日まではねちょっとなんか更新が途絶えたりすることもあるかと思いますけども、ぜひクイズ男でお会いしましょう。
お会いしましょう。
なんかあるか、あと言っとかなきゃいけないこと。
まあ、何か、あ、来週が、あばれ204号室通算500回になるんですね。
ああ、言ってたね、メグさんが。
だから、なんか、何しようかな。その、あなたがあばれ204号室を聞き始めた、年月日を教えてください。きっかけとともに。
ああ、まあ、確かにね。なんか、うん、毎回聞いてるような気するけど、年月日は確かにね。どうやったらわかんだ？なんか、その方法まで教えてあげたいけど。
だから、まあそうですね。きっかけって聞くと多分その、バイヤー高橋さんの YouTube チャンネルからって言うと思うんですけど、そうじゃなくて、なんかもう一個深いところが、なんかツイートしてるのを見て、とか。
そう、結構その自分のツイートを、あのハッシュタグあばらやで一番最初まで遡ったら分かったりしますからね。
ああ、そうそう、仲良しのリツイートから一旦聞いてみてとか、なんかそういうのを聞けたらすごい人間味を感じて嬉しいっていう。
確かに大阪収録の時にさ、その俺らを知ったきっかけがその YouTube でもなくポッドキャストでもなく Amazon Music から知ったっていう人いたからね。
変なやつ。
Amazon Music のマジシャッフル機能で世界中の音楽シャッフルして聴いてる時に俺らのドーナツ歌が出て、そっからバラ山までたどり着いたっていう、これはもう後にもう先にもあの人だけかもしれない。
いや、そうだね。
ですんで、そういうきっかけ話は確かに面白い。
はい。
ぜひ。あ、あと最後に一個さ、このクイズ男というライブが何なのかっていうのをさ、
はい、
今までうまく説明できてなかったんだけど、このエンボヤージュに出たことでさ、ちょっとまとめてみたからそれ聞いてよ。
あ、はいはいはい、聞きます、はい、
このクイズ男っていうのはですね、今まで見たことないようなクイズのコーナーを7個考えまして、それを実験的にやってみようという実験的なライブです。なので面白いのも面白くないのもあるかもしれませんが、それを覚悟でぜひ見に来てください。これどうですか。
あ、チケット買っちゃった人ドキッてするかも。
ふん。
まあでも買っちゃった人はもう来るしかないですから、
好きにやってくれ、みんな。
はい、お願いします。
お願いします。